つんどこどっとついついつい、つんどこどっとつんどこどっとついついつい、つんどこどっとつんどこどっとついついつい、つんどこどっとつんどこどっとついついつい。
チョイさん、
やられた、さく
らちゃん。
はい、手動なんでね、すいませんね、よいしょとかうんしょとか聞こえてますけどね。はい、
はい、よいよい
よい。
はい、
今日もご機嫌な土の子ダンスで始まりました、はい、旅をするため、今日はあきらちゃんのアジトにやらせていただいております。
はい、アジトで、
はい、
何やらコソコソしております。
コソコソしております、
はい、
なんかやらしいな。でもね、本当結構いたんですよ、関西にね。私も今回ね、
割と長かったです ね、
今回はね、大阪と滋賀と行ったり来たりしてたんですけれどもね、うんうん、はい、今日これからね、もうすぐ深夜バスで帰るという、はい、私いつもギリギリに撮りたがるよね。
そうだよね、
ラジオっていうのはね、
うんうん、
っていうのもね、もういつもいろんなことが盛りだくさんすぎてね。
そうだね、
それに専念してるとね、なかなかね、うんうん、
テスト勉強一夜漬けだったでしょ、あなた。
そんなことない、真逆真逆
真逆、
そうそう、人生が真逆になってきたからね。
あ、
はい、その当時と
失われた青春を取り戻したわけ。
そうなんですよ、今女学生みたいな気分でキャピキャピしてますけどね。
当のたた女学生同士、楽しくやりましょうね。
はい、
はい、というわけで本日も始まりました、
は
い、
始まりました。はい、はい、まあこの前ね、東北に行った時に私たち前回の収録をしたわけですけれども、あれからでもまだ半月ぐらいかな、あでももう1ヶ月弱ぐらい経つのかな、1ヶ月
弱ですかね。でも、はい、えらい昔のことぐらいの濃い日々でしたよね。またね、
本当にね、
だってそれから、うん、今日までに私もう1回東北行きました、ね。
で来月ももう一回行くんでしょ。
来月もう一回行きますよ、
はい、行き過ぎてますけど、行きたくなる気持ちが私は分かってるので、はい、もう止められないって感じなんですけどね。
そうで
しょう、うん、はい、あわよくば私もちょいとこうついていきたいぐらいの気持ちでおりますけどもね、
はい、
はい、忙しく私たちお互いしているんですけれども、今日ね、
はい、
今日もあきらちゃんの家に来るとですね、
うん、
何が楽しみって、ご飯が楽しみなんですよ。もうね、ちょっと疲れた体を回復させるのにはもってこいのね、
うん、
野菜中心の、
はい、
はい、ご飯をいつもね、美味しくいただいているんですけれどもね。
ダーンと大上がり。
こんな感じはね、いつもね。
いつもありがとうございます、
ね。いえいえ、とんでもございません。土鍋の差し入れまでいただきましてね、はいはいはいはい、本当に。
もうこれがなくては始まらないなと。ね、思いましてね。
そうですよ、
ね、若杉おばあちゃんのね、野草料理の研究家のおばあちゃんの講演会もね、うんうん、聞きに行ったりとか、いろいろね、勉強は私たちもちょこちょこしてるんですけども、ね、やっぱり実践しないとということですね。
そうそうそう、
はい、土鍋なんて安いもんですよ
ね、はい、よくわからないけど、私牛乳買いに行くからって言って買い物行ったら、ちょっと私他に買うものあるからって言ってね、合流した時に土鍋を持ってニコニコしてましたよね。リリちゃん
仕留めたって感じ、捕獲捕獲って感じでね、
いや、しかったんだよね
って感じでニコニコしながら土鍋を持って降りてきましたね。
前は急げ的な、土鍋は急げ的な感じでね、
はい、
はい、これがまたね、これで炊いたご飯がどんだけ美味しいか、
美味しい、
はい、
美味しいんですよ、
うん、そして手軽ですよね、はい、意外とね。
そうそう、意外とね、土鍋ってなんとなくこう場所を取るとか、
はい、
あと難しそうとか、なんかずっと見てやなあかんとか、
全自動じゃないとか、
なんかそういうのってね、
うん、
なんぼこう面倒くさがらんとちゃんとやろうって思ってる自分の中にもなんかそういうのあってね、
うんうんうん、
なかなかこう土鍋ってスッと手が出なかったんですけど、
意外ですよね。
そうでしょう、
うん、
ところが一回やっぱ土鍋でご飯炊いてみて、あ、これぐらい手軽にできるんだって思うと、
うん、
味は土鍋の方がもう断然に美味しいよ ね、 ね、
私たち土鍋が来てからおかわりするようになりましたね、
ご飯で毎食おかわりですよ。
本当に、
うん
うん、
だって今まで1合半ご飯があったら1日いけたのに、
うん、
今1食1合半ですからね、ちゃん
私だけじゃない。
米騒動が起こりますよ、うちの
家ですよね。
っていうぐらいご飯を美味しく食べるってことは、
うん、
こんなに幸せなんやなっていうことを噛み締めてますよね。
そうですね、しかもね、まあ、あきらちゃん去年の夏から野菜をね自分でも作り始め、
はい、
まあ、試行錯誤も続いておりますけれども、
はい、
でもだんだんね、
はい、
収穫物で食卓が潤うようになってきてね。
そうです、
ね、最近なんかね、 あんまりこうスーパーで物って、まあ、買うものって牛乳と
調味料、
調味料ぐらいとか言ってね、
はい、
から食ん自給率が7割ぐらいになったとかって言ってましたよね。
で足りない分は、うん、近くにある直売所に買いに行くようにしてます。でなるべくあの、ね、お味噌とかもあの地元産の大豆とか麹を使ったお味噌を買うようにしていて、
うんうんうん、
お醤油なんかも地元の素材を使ったお醤油を使うようにっていう風に切り替えていくと、
うん、
味ってそれだけで全然違うんやっていうことに気づいてしまい、
うんうんうん、
もうこの道を戻れなくなりそうな感じですね。
そうですね、シンプルで、まあ、健康にいいね、
うん、
食材をね丁寧に調理していただくというのがね、はい、私たちの中ではこう、まあ、ブームというほどでもなく結構昔から私たち食にはね、うん、手をかけていると思うんですけれどもね、
もともとすごくきちんとしてたけど、
うん、
今はその例えばこう今日あるもの、
うん、
今日取れたもの、うん、今日手に入ったものをどうやったら美味しくなるかっていうことに対してすごくこう心を砕きつつ、
うんうん、
美味しいものをシェアしながら食べるっていうことがね、
はい、
とても素敵だなって思ってますよ。
そうですね、なんかね、まあ、このラジオでもね結構いろいろ折に触れて言ってきてると思うんですけども、やっぱり今私たちねデトックスできる体作りっていうかね、免疫力が上がってね、そういうのが一番何よりも手っ取り早い防衛策なんじゃないかと
思
っていて、
はい、そうなんですよね、
そこはやっぱり食からっていうところがね私たち大事だと思って、日々こうみんなに伝えるためにもね実践しないとっていうことでね。
そうなんです。
はい、いろいろやってますね。
そう。それで、私なんかはもう去年からずっと人体実験と称しましてですね、うん、
はいはい、
アジトでこっそりこう自分が何がいいかということをね、すごく試してきたわけなんですけれども、
うんうん、
それをやっていく中でこうね、去年は動悸が激しいとかいろいろ問題あったけど、
うんうん、
はい、声もピクソラ元気になっちゃってさ、
うんうんうんうん、
これ厄年抜けたからもあるかもしれへんけどすごい元気になって、
うん、
こうどういう感じが体にいいかとかいうのはちょっと敏感になってきたよね、
うん、最近ね朝出してくれるね、うん、カスピ海ヨーグルトね、
はい、
これあきらちゃんなんか最近すごい頑張って作ってますね、毎日仕
込んで
ね、
カスピ海ヨーグルト
超美味しいですよね。
美味しいでしょ、
うん、
あいつはね
あいつはね
スレカ言うねまあ、あの滋賀県産の原乳 100% の牛乳が私は手に入る環境にあるので、
うんうん、
その牛乳を使いまして、
はい、
おかんからくすねてきた
くすねてきた
ヨーグルトの種を、
はい、
これもまたうちの近所ですごくて誰か育ててる人から回ってくるんですよ、ね、
うん、
買うとかじゃなくて、
はいはい、
回ってきてまた誰かが誰かに回すっていうこういう循環があって
、はい、
で母親からもらった種で育てたんですけど、
うん、
結構簡単に菌が増えるので、
うん、
なんかすごい育てても楽やし、
うん、
でやっぱりその食べた時に、
うん、
スッてこう体のあ今ここ乾いてるとか今ここちょっとしんどいねんなっていうところにスッて溶けていくような感じがあってね。
わかります、
わかります。
あ、ね、このヨーグルトだけじゃないですけど、
うんうん、
本当になんか安心の素材って食べるとスッて体に入ってきますよね、う
ん、スッてくるんだよね。
そう
だからヨーグルトすごい好きやったんやけど、
うん、
私はどっちか言うたら、うん、あの森永の子供の顔が描いてあるヨーグルトとかああいうのが好きだったんですよ、
うんうん、
プレーンヨーグルトとかも全然好きじゃなかったし、
うんうん、
ところがねあのきちんと作ったものっていうのは、
うん、
何にも入れんでも美味しいし、
うん
うん
うん、
もうそのヨーグルトしか食べれへんなって感じだった。
あ、うん、そうですね、やっぱり自分で作って、自分で食べる喜びっていうのはね、
うん、
また一味もね、二味も違うわけですけどもね。
作る段階からやっぱりこう、なんか美味しくなれみたいなね、気持ちがこもったり、
そ
のバイブレーションのレーザーなんか分からへんけど。
うんうん、そう、私もね、最近そういう調味料まで作りたいなという野望がね、ムクムクしてるわけですけどもね、前ね、塩麹作ったりもしましたけど、麹から作ってみようかなとかね。
お、来た。
はい。
ほんでまた大量に塩麹を仕込んで、
はい、
去っていくんだろうっていうの
じゃああとは頼んだみたいな感じでね
その間にうちは塩麹のねレパートリー
をね
そういう
醤油もいきたいしいけるんですよね。昔の人たちは家庭で醤油作ってたみたいですもんね、
うちの母親は家で醤油を作ってたから、
うん、
そのもろみをよくご飯にかけて食べてたっていうような話をしてたかな。
本当に そのね、若杉おばあちゃんの本でね、この前読んだのは、
うん、
人間の歯ってね、
うん、
その門歯っていうね、穀物をこう潰す歯が4分の1ぐらいあるのかな、
うん、
あ、4分の1、違う、3、4分の3、
うん、ほとんど門歯ってこと
そう、だから一口ご飯をおかずを食べたら、
うん、
三口ご飯を食べるがバランスのいい食べ方なんですって、
うんうん
うん、だから、まあ、おかずばっかり食べるんじゃなくって、
うん、
ご飯の方をたくさん食べる、
うんうん、
でね、ご飯食べると太るとかね、言う人もいるけど、うん、まあそんなことは全くなくてですね、
うん、
ちゃんとあの穀物ベースのね、
うん、
食事にしていくとね、あの健康が保てるということでね、
うん
うん、歯の数っていうのはそういう風によくできてると
多分あるやんね、うん、あの場所によってその歯の形とかも違うんやろな、
うん、
そら暮らしてる場所によってね、
狩猟民族
とかね、日本人にはそれが合ってるってことなんですよ、
う
ん、
ね、
うん、
外国の人の歯って調べたことないけど、
そら
それはどうなん
ですか、
数違うのかな、
その距離で付き合える相手っていうことじゃないと調べられへんやそんな
そ
ちょっと照れちゃうじゃない、そんな話あった、
そうやね、
うん、
ちょっとあの今突然思いついたんだけどね、
はい、ダーリンとかいう距離やんか、そんな歯とか調べられるって言ったら
ちょっと開けてみたいな、
そうよ
そう、ちょっと試してみようかなと思いますね、お家帰ったらね、ダーリンじゃないですけどね、あのうちの大きいあの
男
の子がいるので、
はい、
ちょっとそういうのもね、興味が湧いてきたりなんかしちゃってね、
うんうん
うん、
だからやっぱりその若杉おばあちゃんも言うけども、
はい、
地元にある食べ物、
うんうん、
それがやっぱり一番自分の体に合ってるし、衣食同源とか神と富士っていう言葉がありますけども、
は
い、やっぱり自分のところでいつの時期に何が取れて何が美味しいかっていうことを知っていくこと、
うんうん、
それって放射能があるない
関係
ない話だし、うんうん、でそれをきちんと丁寧に続けていたら、
うん、
じゃあ病気になるのかなって思っちゃうけど、
うんうん、そうですね、なんか広島長崎のね、原爆の後にね、うん、ずっとあの長崎のほか、
うん、
もう本当あの爆心地からすごく近いところでね、
うん、
ずっとあの医療活動されてたおじいちゃん
ね、秋月先生、
そうそう秋月先生ね、うん、あのご本も出てますけれどもね、うん、あの
死の同心円っていう本ね、
そうですそうです、うん、あれですよ、あのそこのまあ、うん、病院があったところっていうんですかね、うん、がお味噌の貯蔵庫だったんですよね、まあ、ラッキーなことにとか、
うん、
あと海藻、塩蔵の海藻がね、
うん、
ストックされてた建物だったから、
うん、
まあその後もずっとお味噌汁、わかめ入りの味噌汁は欠かさず食べてたわけなんですけどもね、
うん、
そうするとですね、そこで働いてた、
うん、
あの病院のスタッフの方々みんな長生きされて、
うん、
あの先生たちもね、
うん、
もう爆心地のところでもう外で、ね、出て、
うん、
ずっと活動をずっとしてたわけですけれども、
うん、
全然その原爆後遺症が出なかったっていうね、
うん、
であのご本の中でね、まあうん、科学的なことは言えないかもしれないけれども、
うん
まあ、それが絶対的に、
うん、
あの自分たちのね、あの体を救ってくれたんだと信じてやまないっていうふうにね、うん、書いていらっしゃいましたけれどもね、
あとあれね、砂糖は取らないっていうことも、
ね、そう、陰性になりますからね、
うん、
だからまあお味噌っていうのはね、
うん、
陽性のものでもあり、
うん、
お塩がねしっかり効いているというかね、あと大豆発酵で、
うん、
いいこと尽くしなんですけれどもね、
そうですよね、
うん、
だからね、発酵食品は絶対いいと思う、
うん、この前ね、
うん、
あの被災地行く前に発酵食品パレードで、
うん、そうそう
体作りしていったって言ってね、
そうなんですよ、
うん、
あのね、乳酸菌がいいっていう話は結構その3月11日の後から出回ってたことなんですけども、うん、まあその時に例えば米のとぎ汁をこう作ってうがいをするみたいな話を聞いたんですけど、
うんうん、
私は多分体の中にも直接ぶち込んでいくのがいいかなと思って、
うんうんうんうん、
乳酸菌を、じゃあそう乳酸菌発酵してる食べ物って何があるかっていうことを結構ね、去年からりーちゃんと一緒に発酵食品のことを調べてたじゃないですか、
うん
はい、でも意外とね、その乳酸菌発酵してるもんって自分が子供の時から食べてたもんだったりするんですよね、
うんうんうん、
お漬物とか、
そうね、
ね、
うん、
まあヨーグルトもそうですし、
うんうん、
お味噌なんかもそうですし、その菌が入ることによって育っていく食材って、
うんうんうん、
まあ それぞれの郷土料理の中にもいっぱいありますよね、
はい、
そういうものを、
うん、
取っていくって、うん、意外とこうデトックスする体を作る、
うん、
いやそれって昔の人が日常の中で普通にやってたことやんって
そうなんですね。
だからその昔の普通を取り戻すっていうことだけでも、
うん、
すごい元気になるんちゃうかなってことも分かってきたし、うんうん、
だってねさっきご飯を呼ばれてからもう体ポッカポカですもん。
そうですよね。
そう、
まあ、あの私は生姜も好きなんで、
うん、
なるべくこうきゅうりとかなすびとか夏野菜が体を冷やすので、うんうん、その時には生姜を一緒にぶつけてやるとか、
はい、
ね、そういう形でちょっとなるべくバランスを取るようには心がけるんですけど、
うんうんうん、
バランスを取る時にサプリメントを飲むとかいうの
は
そのね、あの、うんうん、美味しさを提供してくれるっていうか、
うんうん、
エネルギーを提供してくれる素材を知っていくにはやっぱり自分で手をかけて、
うん、 そうですね、
その素材の味をね確かめていきながら、
うんうん、
食感確かめながら仲良くなっていくっていうのがやっぱ楽しいしな、
うん、そうですね、なんかね本当にこういう生活ね、まあ、滋賀に来るとそういうことが畑があったりとかね、
うん、
があったりとかそういうこう恵まれた環境の中であの作るっていうことに関してもねこう職種がこう伸びていくわけですけれどもね。
伸びちゃうよね。
はい。なんかやっぱりその、まあ、食べ物だけではないんだけれども、
うん、
自分が消費者としてしか生きないんじゃなくて、
うん、
何でもいいからこう生産者になってみるっていうね。
来ましたね、リーさん、はい、その話。
その話、この話で私たちねここ数日盛り上がってるんですけどね。
そうなんです、
はい、
生産者っていうのは、はい、まあ、確かにこう物を作る人っていうのはすごい分かりやすい感覚じゃないですか、
うんうん、
まあ、野菜を育てました、
はい、はい、
私大根を育てました、
うんうん、
じゃあこの私の作った大根とあなたが作ったじゃがいもを交換しましょうよ、
うんうん、
ね、これは生産者同士のやり取りですからここで物は循環しますけれども、
うんうん、
じゃあその土地がない人、
うん、
そのノウハウがない人は、
うん、
結局お金を稼ぐことでしか交換経済の中に入っていけないと、
はい、
もうそれを仕方なくやってる人たちも手に職をつける、まあ、例えば技術をつける、うん、リリちゃんなんかロミロミやってるけれども、
はい、
それも一つの生産やと思うんですよね、
うんうん
うん、知恵を出すことであったりとか、うん、働くっていうことも生産やし、
うん、
かそういうそれぞれが持っている技術とか知恵を一つの生産と捉えるのであれば、
うん、
そういうものを一人が一個ずつ持てば回っていくじゃないのっていう、
うん、そうなんですよね、うん、そう回るっていうのはその貨幣経済じゃないところでっていうことですよね、うん、まあもちろん今はまだねその貨幣っていうものはあの、まあ、便利ですし、
はい、私はもう最近は外貨と呼ぶよう
になったんです
けれ
ども、ね、外貨と呼ぶ
よう
にね私も貨幣とか言って
貨幣とかそれで円っていう言葉がすんと出てこない、
ね、最近そうだね
貨幣
まあまあまだまだねそういうこうシステムがあるあってその中に生きてるわけなんですけどもちょっとずつねそうじゃないあのシステムを上手に作り始めて暮らしている人たちも、
うん、
いろんな場所でね出てきていて、
はい、
面白い話をいろいろ聞かせていただくんですけれども、
うん、
で今度はあのまたワークショップにお呼びする三能さんね、
はい、
宮崎の方で今あの村づくり活動してますけれども、
うん、
あの向こうのね方言チャガ、は
い、チャガ
っていうのがあってね、
うん、
で1チャガ2チャガ、ね、
3チャガ
チャガというのをお金の単位にしてですね、
うん、
あの今度ね3000チャガ、3000チャガで草むしり来てくれないかなって言ったらそういう目っていうのがいた人たちが来て3000チャガを獲得していく
んです。そうそうそう、チャガがね、はい、あの通帳に溜まっていくんです
よ、ね、そうなんです。
その溜まったチャガをこう、うん、
また交換
する、ね、交換していくというシステムなんですけど、はい、うちらはねやっぱね、うん、してラルエーって言うからラル、
ね、ラルにいいですね、可愛いじゃないですか、うん、1ラルとか
2ラル
2ラルちょっと夢が
ありますよね。まあ、ラルっていうのはなんか京都の人がしてはるっていうのをこっちではしてラルっていうんですよね、
うん、もう私一番最初にこのラルにねハマりましてね、あのエセ関西弁を喋ってるわけですけれども、ラルは結構あの割と痛みついてきたんじゃないかな
と思う
ん
ですけど、してラルっていうね、
してラルって、
うん、まあそれだけ言うたら何のことかさっぱり分からんと思うけど、
はい、
ね、そういう形で
そういう形でね、あの、まあ、地域通貨っていうんですけれどもね、うん、そういうものを回していけるあのシステムがね、まあまあ試みにいろんなところで行われているという、
うんうん、
でそうするとねもう本当にあの何か、まあ、イベントをやって て、うん、あのよそのところからね来てくれた人がそこでまあちょっと食べ物とか買って、
うん、
その時はまあ円というかね、
まあ、
外貨をねそういう時に外貨を稼いでですね、うん、あの普通はもう本当にお金なんて、ね、外貨がいらない生活をするっていうことが結構あのリアルに、
うん
うん、あのイメージできる環境だそうですよ、うん、宮崎なんかね。
ねえ、やっていく中で、
うんうん、
その外貨じゃないと交換できないものっていうか、
はい、
そういうものはありますよね、もちろん、
はい、
例えば飛行機に乗るとか、
うんうん、
電車に乗るとか、
うんうん、
そういうことしようと思ったら必ず日本円はいるわけなんですけども、
うんうん、
交換をしていく中で、
はい、
極力その日本円を以外のところで交換していけるものって、
うん、
結構ね探していってそれが定着していくと、
うん、
今必死になって、
うん、
もう残業をやってご飯食べる暇も省いて必死に仕事して稼いでるお金って、
うん、
どれだけ必要なんだろうかとか、
うん、
まだ必要ないことのためにどんだけ働いてるのかとかそういう目安も出てくるじゃないですか、
うん、
そこを、
ね、
そこを例えばこう整理していって、
うん、
あじゃあこれぐらい自分は必要やわっていうところが分かれば、
うん、
まあ今の世の中やったらだいたい40歳やったらこれぐらいの年収とか、
はい、
誰が決めてんそれみたいな足りとったらええやんけって思うんやけど、
うん、
まあ、それにこう振り回されてしまって、
はい、
例えば40歳やのにこんだけの収入しかない俺ダメああいうて自殺する人とか、
うん、
そんなことで命を貸しゃあかんよ。
そうですね、
そうです。
もう死にたくなった人がいたらぜひ
おいで、
あの滋賀県大津市
いらっしゃい
方との方に
いらっしゃい、
ご飯でも食べに来てください。
いらっしゃい、まずはご飯食べにいらっしゃい、
はい、
電話してくれたら片田駅まで迎えに いらっしゃいます。
もう本当にねそんな感じでですね、うん、あのまあ一つずつ生産のツールを持つっていうことがどんだけねあのちょっとこう未来を楽しくしてくれるかっていうことを考えるとですね、ああじゃあ自分だったら何ができるかなっていうことをちょっとちらっと妄想してみるのもね楽しいことなんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、うんうん、得意なことって絶対一つぐらい皆さん終わりだと思うん
で、ね、まあ、得意なことって言わんでも好きなこと
があるでしょ、ね、
うんうんうん、その好きなことって意外と他の人は好きじゃなかったりする場合もあるし、
うんう
ん、他の人があそれうち分からへんね教えてっていう場合もあるしね、
うんうん、
例えばうちなんかこう引き出しをたくさんたくさん蓄えようとしてね、
うん、
もう無駄なことまでいろいろ調べてますけれどもね、
はい、
ぽっかり抜けてる引き出しがあったりするんですよ、やっぱりね。あの電磁力とか、なんか何とかの法則
とか、ね、フレミングとかなん
かね、フレミングとかもうそんな言われたら3秒寝ますからね。その辺をフォローしてくれる人材もともって感じですよね。
本当ですね、今ね私たち電気も作りたいと思っているわけなので、ね、
そうですよ。
そういうのがね詳しい方がいたらもう本当に泣きしめてしまいますよね。
そうです。うちの親父は電気工事士なんで
うん、うん、
まあ、その辺の具体的な加工をできる人がいるけれども、
はい、うん、
まあ、回路を作るときにこうこうこういう設計システムでやるのがいいんじゃねえかなとかそういうあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうことを考えられる人っていうか、
あ、
こうしたらいいんじゃないのっていうことを言ってくれる人とか、
いいですね、
飲みましょう、
理系の人と一緒に
合コンしませんか。
何合コンですかそれ。
え、知恵の輪合コン、
知恵の輪合コン、
知恵をつなげていく知恵の輪合コン。
もうね、うん、合コンって合同コンパのコンパって何ですか。
コンパ分からん。
コンパニオン違う、
コンパニオンって何、仲間のこと。
うん、でもそのコンパなのかな。今日ねそういえばね、うん、ちょっとあのシカトっていう言葉がスッて耳に入ってきた時にね、
うん、
シカトってでもなんか面白い響きだけど語源何と思ってね、
うん、
調べてみたんですよね、
うん、
あなたの恋人ウィキペディアで。
そうそうそう。
そう、そしたらが素敵でしたね。
そうですね。
花札？
花札の鹿とモミジ、
うん、
鹿とモミジが書いている銃の札。
うん、そう、鹿のね札は銃なんですってね。
うん、
で鹿銃と書いて鹿となんですけど。
そうなんですよね。
その鹿がね、
そうモミジの向こう側でそっぽを向いてるんです。うん、
はい。
ね、その鹿がそっぽを向いてる様から、
うん、
無視をするという。
はい。
鹿は銃の札、鹿と。そっぽを向いた鹿の銃の札をシカトと呼ぶんだのか、
はい、
使用するの
も、ね、でもそれね、なんか素敵と言ったら変ですけどね、そういう感性ってね、うん、なんかいいなと思ってね、
うんうん、
シカトという言葉自体はあまりねあれですけど、
うん、
意味合い的には
で、ね、
でもそんな言葉さえそんな ね、こう絵的な、
うん、
あのものから来てるっていうことを知るとですね、
もともと賭博場でね、花札をやりながらなんですけど、うん、賭博をする人の中でもにもそういうね、
ね、
繊細な感じ、成長がね、うん、そんなのがあったって思うと素敵やね、
素敵だなと思ってね、うん、皆さんもちょっといろいろ調べてくださいね、うん、あのヤクザっていうこともなんか面白いみたいですよ、
そうです、
ちょっとヤクザウィキペディア、ヤクザ語源か、
語源を調べてみ
てみてください、
ね、意外となんか美しかったりする
です、ね、美しかったですよ、
そうそう、
うん、ちょっとプッて笑っちゃうようなね、
うん、かわいか
った、かわいい、
うん、
あの語源が見つかりましたね、
うん、
はい、ちょっとあえて言いません、ここはあの皆さん自分で、あ、ちょっと知りたいなと思った人は調べてみると
ね、調べてみるとね、はい、
そういうのもまた常あの調べて、おーって思った人に言ってみるとかね、
そうそうそうそう、その朝礼の時のネタになるわ
何朝礼の、
何でも朝礼の時のネタになるってな
そうね、そうよ、本当に、まあまあまあそんな感じで面白いこととかね、拾い集めながらですね、どんどん発信できるものを私たちもなんか思いつくままに蓄えているところですね、
はい、
うん、でも本当まあ今日はね食べ物の話とかいろいろしてきたんですけれども、
うん、
そう、その食べ物を作る、そして自分たちも生産者側に回り、
うん、
そして生産者の方々のね、あの思いとかね、そういったものも、うん、そのいただきながら、それを理解しながら自分たちも何かそういうね、こう心のこもった生産をしていくっていうことに、まあちょっと勤しみながらもう一つね、
はい、
私たち学校まで建てちゃおうと、
そうです
学校を教育まで生産しちゃおうと、
しちゃおうね、
はい、そういうちょっと目論見がね、
そうだ
よ、実はもう着々と進んでいたりするんですよね、
そうだよ、
はい、そうだよ、
そうだよ
土地まで見つかったという話で、
そうだよ、
はい、で、まあ、ノウハウとかはね、
はい、
これからやりながらのところもありますけどもね、
はい、
でももう実際にね、あのサドベリースクールっていうね、
はい、
あのシステムの学校日本各地に、まあ、あったりしましてね、はい、その佐野さんもね、
うん、
宮崎の方でサドベリー今もう立ち上げ始めてね、
はい、
頑張っていらっしゃいますけども、関西にもいくつかあるんですよ、
はい、
なのでね、その滋賀方だ
やりますよ
において、
まあ、どういうね、
うん、
ことがやりたいかっていうとね、
はい、
まあ、ちょうど今大津市はね、いじめ問題で全国から脚光を浴びてしまっている部分もあるんですけれどもね、
うん、
そうなるとちょっと、私的に懸念するのはですね、
はい、
大人が大人の感覚でいじめをなくすにはどうしたらいいかキャンペーンをやるじゃないですか、
はい、
でも子供はふーんって感じだと思うねんな、多分、
うん、
だって結局いじめが起きてる現場って子供たちの世界の中なわけで、
うん、
大人が大人の目線からなんぼいじめはしてはいけませんって言ったって、
はい、
問題の種なんか、
うん、
子供がそしたらいじめはあかんかえよってなるかねって言ったら、
うん、
そうじゃないような気もするんですよね、ということは結局子供の目線に立つ、
はい、
子供の目線から見た時に、
うん、
あ、そりゃいじめるよなっていうことが大人の世界の中にもいっぱいあるはずなんですよね、
うん、
そうなった時に実はうちらは子供の方から学ぶことの方が多いのかもしれないなっていうことを私は思いましてですね、うんうんうん、
はい、
子供による子供のための学校づくりを子供がやるという、
はい、
こういう野望を打ち立てまして、うん、また場所はまあ一応もうね見つけたわけなんですけれども、
はい、
その子どもたちがまずこういう学校を作りたいっていうサミットをやるわけですね。学校の模型を作ったり図面を引いたり、授業内容も考え、給食の内容も考え、そして自分たちはこういう教育目標で教育をやっていくんだみたいなモデルをね、子どもたちに、
はい、
まあ、チームを組んで考えてもらい、
はい、
それを研究発表すると、
うん、
それを大人たちがこう、その時その日は子供が先生で大人が受講生、
はいはい、
先生質問がありますって言って大人が子供に聞くっていうね、
はい、
そういうことから始めて、
うんうん、
で子供の意見を組みながら学校を作っていく。その中で当然大人のノウハウが必要な部分とか、
うん、
大人の知恵、そして大人の経験が必要なことがいっぱいある、
はい、
そこに授業が生まれる、
うん、
それがベストなんじゃないかなと思っていましたね。
そうですね、
はい、
本当にちょっとなんかもう私も学校作りっていうのはずっと昔からね、ちょっと頭の片隅になぜかずっとありましてね、
はい、
それがこういう場所で 実現していくと思ったらちょっともうなんか鼻血が出そうなんですけどね。そうそうそうそう、
うん
うん、まあ本当にね、決まりきったシステムとかカリキュラムとか、うん、そういったものに当てはめていく教育っていうのはもうつまらない、
つまらないし、
うん、自分もやっぱりね学校でなんだかわからないですけど、うん、教員をやってたことがあってですね、その時にちょっと反省しました。反省っていうか ね
多分ね、
うん、
現場の先生が反省して改革を試みようとしても、
うんうん、
できないっていう ね、できないっていうしがらみがもうあるわけですよね。
そうですね、
だから先生も多分すごく辛いと思う、
うん、
自分の理想として言ってたことをできないし、
うん、
できたとしたら叩かれるし、
はい、うん、
私の小学校5、6年の時に習ってた先生がすごいいい先生やったんやけど、
うん、
まあその人すごい独立心の強い、
うんうん、
これがほんま大事なことなんやみたいなことを教えてくれる先生で、
うん、
まあ、ちょうど私湾岸戦争があった5年生の時にその先生が担任やったんですけども、
うん、
まあ、その宿題がいつも自由学習っていうので好きなこと勉強してこいみたいな感じだったんですけど、
うん、
うちそれで湾岸戦争のレポをずっと取ってて、
うん、
で、まあ、その先生から第五福竜丸のこととか、はい、そういうこともいろいろ教えてもらって、
うん、
すごいうちその先生からいろんなことを教えてもらった最高の先生だと思ってるんですけど、
うんうん、
でもそういう先生は教育員が嫌われて、
はい、
その後教育の現場じゃないとこ部署に飛ばされてとか、
あ、
そういうことが往々にしてあるんやなと思うと、
うん、
なんか先生も大変やなと思うんですよね、
うんうんうん、そうですね、
ほんなら、まあ、例えばうちそのサドルベーススクールは土日を基本にしたいなと思ってるんですけど、土日宿を、
うん、
そしたら先生が先生という立場じゃなく、うん、一人の大人としてそこに来てもらえるかなと、
うんうん、
そういう子供と一緒に茶でもしばきながら喋れる場所っていうかそういうのもすごい大事ちゃうかなと思うんですよ。
そうですね、
うん、
まあ、立場を、ね、離れたところでね、
うん、
先生生徒というね、
うん
うん、
先生は先生である前に人間やから、
うん、そうですね、
それをやっぱり学校に子供預ける親も分からないといけない部分もあるし、
うんうん、
ね、
そうですね、
誰かの責任、誰かの責任って、いやいやいや、責任はみんなにあるからっていうね、
うんうん、
子供も含め親も、うん、教育現場もみんなの責任やけど、それをなすりつけ合うんじゃなくって、どうやったら良くなるかってことを一緒に考えるためにはやっぱり、
はい、
一緒にうまいもん食うて、
うん、
一緒にチャーシバクとか、
うん、
そういう一緒に体を動かして一緒に汗かいて、
うんうん、
そういう経験を共有するということが一番大事なんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、うん、ね、まあ、そのサドベリースクールに関係する本とかですね、
うん、
あと、まあ、昨日一昨日ぐらいにねちょっと出会った面白いあの学校を作った先生の本をね読んでたりとかすると、やっぱりいろんなところにいろいろ先駆者としてね、
うん、
あの素晴らしい教育者たちっていらっしゃるんですよね、
うん、
でそういう方たちっていうのはやっぱりまあはまらないですよ、あの、うん、既存の形にはね はまらないからいろんなことができるんでしょうけれどもね、
うん、
でもまあ本当にねちょっとあのこれからねこう今までのようなあの方にはまったやり方で生きていたんでは、
うん、
もう無理かなってね思うような状況がどんどん明るみに出てますけれどもね。
そう、あと命がもったいない、
は
い、せっかく生まれてきたのに、
ね、うん、そうだからね、もう自分の命はちゃんと自分で燃やし切って、
うん、
そしてその、ね、エネルギーをね次に伝えていくようなね、そういう生き方をまとめて、
うん
うん、食べることをなんか考えることとかね、
うん、
作ることとかね教えることとかね、
うん、
なんか全部根っこは自分の命がちゃんとね燃やして、うん、生きれるかっていうところでね、
うん
うん、なんかね、あの全て生産していきたいなと、
そうです、
思ってるんですけど、
ね、まあね、大事なことなんか衣食住、これを自分でどんだけ、クリエイトできるかっていうことが基本じゃないですか、
うん、
生きることの。
そうです、
ね、ところがそれのどんだけ良い現状を人に委ねてるかっていう、
うん、
それを徐々に自分の手の中に取り戻してくるっていうか、
うん、
今までお金で置き換えてたこととか、
うんうん、
めんどくさいって思ってたこと、 自分の手に戻した時に、
うん、
あ、いけるっていうことはなっていうところがすごくリアルになってくるんじゃないかなと思うんですよね。
一気にね、例えばね、じゃあそれで食べていかなきゃとか思わなくていいと思うんですよ。
そうそうそう、一個ずつ、うん、消去法やもんな。
そう思うとない、ね、
泣いちゃいますからね。何にもできんから、
はい、
一個ずつ、
はい、一個喜ばれること、一個形にしてみて、そして喜ばれたっていうこのね、こう体験というかね、
うん、
それを
まあ、その感触をね、うん、残していくっていうか、
そうそうそう、
あ、今なんか喜んでる、向こうも喜んでるし、私も喜んでる、うん、嬉しいっていう気分っていうか、
うん、
その感覚を自分の中にきっちり忘れないように収めていくっていうことで、
うん、
それが一個の生きる指標になってくると思うし、う
ん、そう、この前ね、数日前にね、うん、お友達のお家を使わせていただいて、キャンドルナイト、
平野離れさん
っていうね、平野離れさんのところでね、
うん、
あきらちゃんのやっているゴスペル教室の発表会も開催したわけなんですけどもね、
はい、
大人から子供までね、
うん、
まあ、いろんな歌を披露して、そして投げ先生で、
うん、
カンパをね、東北に行く時に持っていく支援のカンパをいただいたんですけれども、
はい、
結構ね、しっかり集まりましてね、
そうです。
で、その、まあ、ちっちゃなお子さんは何歳ぐらいからいるんですかね、小学校、
あ、歌ってる人、うんうん、歌ってる人は2年生から、
ね、2年生から、でもその生産の一つに関わったわけですよね、
うん、
彼女たちはね、
そうですね、その、うん、まあ、皆さんからこうお金を集めるということの中に、うん、
はい、
誰かの心を動かすっていう、はい、一つのこう生産に
携わってね、
うん
うん
うん、なんかね、すごい終わった後に子供たちがどうやったどうやった、頑張ったやろ頑張ったやろってすごい嬉しそうな顔でね、
うん、
次いつ、次レッスンいつってすごい聞いてくれてね、うん、嬉しかったんですけども、
だからね、本当に生産っていうのはやっぱり喜びも伴うものですからね、
喜びが伴わなければ生産ではないと、
うんうん
うん、
そうですね、
そこがやっぱり今の生産って間違ってる部分もいっぱいあって、
うんうん、
なぜ喜ばないもののためにその商品が必要なのか、
うん、
そしてまあ喜びが回らないものというのは売れなくなるんですけれども、
うんうん、
それが売れなくなった時に、例えば恐怖とか、
うんうんうん、
ね、そういうものを武器に広告をして、
うん、
それがなかったら生きていけないかのように追い詰めていくっていう、
はい、
それは結局無駄なお金がいくら動いてんねんっていう話でね、
うん、そうですよね、
うん、
そう、本当に、
で、その、まあ、例えば日本で無駄を生むことによって、うん、その原料を供給している東南アジアの森が消えているとか、
うんうん、
アマゾンの森が消えているとか、
うん、
そういうこともいっぱいあるわけですよね、うん、
はい、
でもほとんどは無駄なものをダメに消費されているってなった時に、
うん、
ね、そんなもん神さん怒らはんねんいう話ですわ、うん、
そうですよね、
かた、うん、や日本国内にはもう輸入材が安くなりすぎて日本の木が売れへんから荒れてる森もいっぱいある、
うん、
そしてそういうことがおそらく原因になっているんだろうけれども、鉄砲水になるとか、
うんうんうんうん、
山が崩れるとかいうのには、はい、そういうことも原因としてはあるんじゃないかなって思うんですけど、
うん
うん
うん、
だって森のね、もともとの植生が針葉樹林、その植林された杉ヒノキばっかりであったはずがないから、
うん、
日本の植生っていうのは、
うんうんうん、
だから山がやっぱりそれに耐えられないというか、
うん
うん
うん、
ましてやこう手入れがされなくなった森っていうのはどんどん荒れていきますし、
うん、
さらにこう花粉が花粉が言うけども、
うんうんうん、
ちょうどね、植えて30年から50年ぐらいの木っていうのが一番後世に子孫を残そうで花粉を出すんですよ、
うんうんうん、
で本来はそれまでに木が切られてたんだけど、
うん、
木が切られなくなったことによって花粉が、ね、多くなる飛ぶようになったっていう話を聞きましたね、
うんうん、だからまあ本当に人間が効率とかね、
うん、
まあ、欲のためにね、
うん、
ちょっと自然のバランスを無視してやり続けてしまったことが自分の首を絞めているという ね、
うん、そうですね、
こう現状がやっぱりあって、まあ取り返しはね、
うん、
つくと思うんですよ、何事も、
うん
うん、取り返そうと思えばね、
うん、
そして思ったあとはちゃんと行動し始めればね、
うん
うん、思ってるだけじゃなくてね、
そう、しゃあないで済まさんと、
うん、
あ、そうか、悪かったな、
うん、
やり直してみようかと、
うん、
やっぱり どこまでも行動につながらないと変革はなされないわけだから、うんうん、行動にしてみる。例えばね、うん、あの土鍋でご飯を炊く、
はい、
いや土鍋ちょっと嫌やな、なんか凍った時最初なんか小麦粉とかでコーティングせなあかんのとかまあいろいろあるにしても、
うんうん、
炊飯器でご飯を炊いたら45分かかります、
はい、
あの早出し器でも45分かかりますけど、はい、ね、土鍋で炊いたら25分
かからない
のか。いやいや、
まあ、沸騰して10分ですからね、
うん、沸騰するまで
に、ね、20分かからないぐらいですよ、まあ、20分ぐらいですかね。
で蒸らして、蒸らしてだいたい10分ぐらい蒸らしておいて、うんうんうん、っていう感じやから本当にね30分ぐらいあれば十分って感じだったよね。
うんうん、そして美味しいしね。
美味しい、はい、お焦げまでついてくる、これいかに、はい、お焦げついてきたらもうね、
そうですよ、
それだけでも一日最高な気分で過ごせるじゃないですか
本当に ね、
そうそう、
ね、そういうこう、まあ、手間をちょっとかけることが逆に豊かな、ね、気持ちを、
うん、
あの豊かな味をね味わわせてくれたりとかね、うん、そのまあ、私たちはねできるだけ効率よくとか、
うん、
早くて安いとかね、
うん、
まあまあいろんなあのいいとされるこう基準っていうのがね、うん、だんだんだんだんなんかあの確立化されてね、
うん、
その面白くなくなってきてると思うんですけどもね、
そうです、
その手間をかける喜びとかっていうのをもうちょっと取り戻していいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
これこそお金に換えられないと思いますよ。
そうですよ、
うんうん、
だから手に職っていうか、
うん、
手仕事の大事さっていうかね、
うん、
でそのご飯だってね作るのめんどくさいって思うかもしれへんけど、
うん、
ご飯炊いてる30分の間に、
うん、
2品3品なんか簡単にできますから、
うんうんうんうん、
30分でできるもののレパートリーを増やしていくという ね、
そうです
ね、考え方で全然いいと思うんですよね、
うん
うん、
本当ですよ。だからもう本当ね、そう考えたら日常のいろんな、まあ、食べることだけじゃなくてですよ、
うん、
ことの中にね、よりこうなんかなんていうのかな、生活をクリエイティブにね、
うん、
楽しく心地よくしてくれる工夫っていうのが結構いっぱいあると思うんですよね、
うん、
でそれは手間暇をかけないとできないものばかりでは逆になくて、
ないです、
うん、そういったものをちょっと掘り起こしていくっていうことだけでもね、
うん、
いろんなこと変わってくるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、はい、
本当にですよ、
うん、今日はちょっと私なんか食から始まりましたけど、私こう、はい、生活の中でちょっと工夫をすることで、
うん、
世界が変わっていくんじゃないかなぐらいのね、
うん、
ちょっと大げさですか？なんかそういうイメージがあるんですよ。
リーさん大げさじゃないですよ。
だ
ってね、
うん、
私ね、
うん、
電気代をちょっとどうなるか見てやろうと思ってね、全部電源を抜いてるんですよ、冷蔵庫以外ね。
はい。
自分が家にいないときは全部抜く、使わないときは全部抜くっていうことをやっていて、
うんうん、
そして。そうですね、ほんで電気がね部屋にこうつけるところが2口あるんですけども、もう部屋はうち視力良いし電気1個でええわ思って、キッチンは電気をつけずに、
はい、
まあ1部屋分だけ電気をつけると。
電気機器自体がないんですよね。
電気機器はあんまないですね。
なんでキッチンの方はね、
キッチンの方はね、
うんうん、
もうレンジと炊飯器は使う時だけみたいな感じですしね、
はい、
本当にまあまあそういう感じでやってるんですけれども、
はい、
まあこの夏ですね、
うん、
7月の電気料金が1020円だったんですよね。
で7月がね、
7月、まあ、みんな節電しなあかんとかエアコンがどうのとか言うてる時に、まあ、エアコンなんかつける頭は最初からありませんから、部屋は開けっぱなしなんですけど、
はい、
うん、1020円、
はい、
で8月、
はい、
892円だったんです
いきなり下がりましたね。
なんでやろ
う、うん、
ちょっとなんでか理由は分かんないんですけど、まあ、まあ仕事が忙しくて家にあんまりいい日かったっていうのはあると思いますけど、
それにしてもね、
さらにそれだけでえらい変わるじゃないですか、その、
うん、
電源抜いておくっていうか、
うん、
使わない電源抜いておくとか、
え
それだけでって、
うん、
えそれだけでって思うこと多分すごいいっぱいあるんやろうなって思う。
うん、本当にね、まあ、この部屋を見ればね、そんなに電気製品もたくさんはないんですけどね、
うん
うん、でも もっと減らせるのかもしれないとか思っちゃいますよね。なんかね、
まあ、もっと減らせるけど電源入ってへんしええかみたいな感じやけど、
いやいや、なんかそのもっと何かできるかなって思う視点っていうのがね、
もう私的にはね、まだまだいけるんちゃうかな思ってて、うん、土鍋に変えたから来月どうなるかってい
う、そうね、で炊飯器は使わないからね、
うん、
うん、そういうのとかね、そのうちロケットストーブとかも作りたい家とかね、そう
やん、ほんであれやん、ね、あのご飯を食べ過ぎるから最近ご飯が美味しくって、はい、電子レンジで温めるご飯も残らへんわけや、
そうね、い
やいやこんな電子レンジも使わへんっていう、
そうね、
ね、なんかそういう循環になってきたわね、
うん、そうですね、
で、
そうですね、これからが
天気がそれぐらいで済むってことと、あと例えばこう今使っているガスの熱源を例えばロケットストーブにするとか、うそういう風に転換していけるっていうのは大体予測が立つじゃないですか、どれぐらいの熱源がいて、どれぐらいの電力量を自分が消費してるのかっていう、そうすると、あ、ひょっとしたら自給できるかもしれんっていうところにまでは持っていけそう
なんですよ。
電気も
自給、
電気もそうやし、
うんうんうん、
その熱源に関しても、
はい、
まあそのガスというところではなくて、自然の中の熱源を使ってという風にもできるかもしれないし、その熱源をまたこう冬になったら暖房として熱転換するためのこうシステムを作っていけば。そこもね、
うん、
1回で 2回3回使えるっていうか、
うんうん
う
ん、
そういう形に発展させることもできるだろうし、
うん
うん、
そうですね、
水だってあれやもね、あのコンポストトイレとかにしたら極端に使う量も減るやろ
う
し、
うんうんうんうん、
そうなってくるとあなたこれ、うん、もうどんどん外貨が貯蓄されていくわけよ無駄を減らすだけで、
そうですよ
ね、え、
うん、いろんなものをシェアし始めたらね、
うん、
もっともっと節約できるわけです
よね。そう、ご飯
節約っていうかな、
ご飯だって一人で食べるよりも、こうやって二人で一緒に食べて、
うん、
また違う友達も一緒に出てきて、うん、みんなで食べてっていう形にしたら、
うん、
もっと節約できるし、
うん、
電気だって一箇所ですもん話やし、
うんうんうん、
ね、
例えばね、今都市部にお住まいの皆さんの中でね、そうは言ってもね、ここではこういう環境じゃ無理なんだよねとか、家族がいるしねとかね、
うん、
そういうふうに思ってしまう人もいると思うんですけれども、うん、そういう人に何か、
そういう人
はい、
あのね、毎日だ誰かん家に持ち回りで人ん家に集まってご飯食べてくださいそしたら電気代はその時間は1軒分で済みますからね、
はい、ね、なるほどね、
うん、
そしていつも食べないものが食べれたりとか、
そうそうそう、友達を7人集めてくださいアブラハムに一人の子です一週間でみんな持ち回りでご飯を作 る、その家に集まるっていう工夫にする、
なんか楽しそうですね、それで、
なんか楽しそうでしょ、そこでご飯を一緒に食べて、でみんなでちょっとこう未来のことについてのアイデアを話し合
う、
知恵が回る、そしてエネルギーが消費できることもあり、そしてみんなでご飯食べて楽しいな、
うん、
仲良くなる、
うん、
コミュニティっていうものに関してもっと関心が高まるだろうし、
うんうん、
人が集まって、体を使って何かを一緒に体験するっていうことはすごい大事なような気がしますね、
うん、でもちょっとそれを考えるとね、その都市部って隣に誰が住んでるかわからないようなね、
うん、
環境じゃないですか、でなかなか仲のいいお友達も遠くに住んでたりとかね、電車乗らないといけないとかね、まあそれ今現状としてあると思うんですけどね、でも本当にその近くに何でもあの話せたり一緒にご飯が食べれる人がいる環境って素敵ですよね、
うん、そうだから
目指したいですよね、
集合住宅に住んでる人はパッと家を出た時誰でもいい挨拶をしたらいい、
うん、
ね、そこから生まれるご縁もあるから
本当
防犯は友達になるところからです。
そうって言いますよね。うん、
そうですよ。
そうですよね。
そう、夜は暗くすること。
うん、
防犯灯なんかつけたらか暗かったらみんな怖くて、泥棒なんか入ったらバチが当たると思って怖くて入れませんから。もう都会生活はみんな視力も落ちてることやし、うん、暗かったらもう泥棒だって何も見えないの。
そうか。
そう、夜は暗い
のね。
昼は明るい、
うん、
その生活の中にヒントがいっぱいある
本当ですね、
そうですよ、まあ
ね、できるところからね、
うん、
ちょっと あの今日今からできることっていうのはきっと1個や2個は見つかると思うのでね、
はい、
ちょっとなんかそういうあの連想ゲーム的なことをね、
うん、
あの家族としてみても面白いんじゃないかなと思うんですけどね、お友達とかとね、
うん、
うんうんうん、
例えばね、その今までまあまあ今家族でいるとしましょうよ、
はい、
ちょっとなお母さんこれ気まずくて言えへんかってんけどなっていうことを一つ言うとか、
うんうん、
そんなことから始まることもあるしね、
うんう
ん、ごめんって思ってたことを言うとか、ありがとうって思ってたことを言うとか、
うんうんうんうん、
実はあんたが作ったあのハヤシライスめっちゃ好きなんやなとかいうのをあえて言うてみるとか
いいですね、
うん、
あなんかそういうのもクイズでいいですね、
いいですいいです、
うんうんうん、
あのね褒め上手な人のところには、はい、物とお金と友達集まってきますから口八丁が言うから間違いない、
そういうことで、あのあきらちゃんは今日着てる服は全部もらい物でできていたりとか、
なんでお前知ってんのそんなこと
今日食べたものの中でもね、もらい物がいくつもあったりとか、
何知ってんの、いつも全身もらい物だよパンツとか靴までもらい物
パンツとか靴までもらい
物アクセサリーももらい物だよ全部
本当に
とか、そういう暮らしができるようになるには、自分が生産者にならないといけません。でもそれはすごく特別なことじゃなくて、誰かのこと喜ばしたいなっていうちょっとした、
はい、
そんなことがスタートになるような気がしますね。
はい、
うん、
そうですね。
でその時に見返りを求めない、まずは、
うんうん、
まずはあいつを笑わしたろうっていう、うんうん、単純な好奇心から始める。
はい、自分も楽しみながらね。
そうです、
うん、
わらしべ長者です、わらしべ口八丁です
もう本当にね、なんか、まあ、そんな掛け合いをしながら日々を楽しくクリエイティブに私たち暮らしてるわけですけれども、
はい、
今月もね半分が過ぎました、もう
次でいっちゃった。
でもまだ残り半分ぐらい残ってまして、
残ってます。
さらにいろんなイベントがね、
はい、
控えているわけですけ
ども、盛りだくさんになっております。
どうですか、ちょっとピックアップイベントの紹介をしてみませんか。
はい、はい、9月28日、
はい、
こちらは夜の7時からになりますけれども、
はい、
高島市にあります、
あの滋賀県のね、
滋賀県高島市にあります、はい、カフェアリビオビレッジ8号館になりますが、
はい、
こちらで、三野俊幸さんのお話し会、
お話し会、
ワクワク暮らす方法、おうち作り編ということでね、お話をしていただきたいと思います。
はい、
はい、そして9月29日、土曜日ですね、
はい、
こちらはカフェアリビオさんで、11時から
11時から
三野俊幸さんのワクワク壁塗りワークショップを行います。、アメリカンクレーというね、体に、無害な自然素材を使った、
はい、
土を使って壁を塗っていくと、
なんとね42色もあるみたい
で、そうです、
実際はね、
この壁を塗るっていうことはね、昔の家作りの時は近所の人たちが集まってみんなで総出で
ね
家の壁を塗って家を作っていったっていう、もともと日本人には誰でもできたことなんですけれども、これはねもう一度みんなでやってみないかい、楽しいよね、子供もできるよねっていうことで
ね
みんなで体を動かしながら知恵をつけていこう、ワクワクしながらねっていうような形でやっていきたいと思います。
自分たちの手で生活を、
はい、
クリエイトしていくっていう知恵をね、ちょっとずつこう取り戻していくっていうね、
はい、
まあ、私たちのこう、野望が一歩一歩形になっていこうとしてるわけですけ
ど、はい、そしてそこで壁を塗ったという、はい、一つの知恵はですね、
はい、
10月末にやります、
はい、
炭焼き小屋を作ろうワークショップの時に、
はい、
具体的な建物を建てるということに向かって、
はい、
ステップ2になっていきますのでね、
はい、10月も日にちは決まってるんでしたよね、
10月は28日、はい、やります。
はい、これもまあ1日かけてのワークショップになりますかね、
はい、
はい、
あとで、9月の30日ですね、
はい、
こちらは、尼崎市、兵庫県の尼崎市にあります園田競馬場にて、
はい、
ワクワク祭りというイベントが行われましてね、
はい、
そちらでリリちゃんはアイランドワイズで、はい、そして私はアキラで出演させていただくんですけれども、
はい、
音楽としても出演させていただき、プラス、
はい、
ワークショップにもね、
ワークショップにも、
ね、はい、関わらせていただいております、
はい、
三野俊幸さんのワクワク家作り、 そして家を作った時には必ず必要なものがあります、
はい、
例えば電気、
はい
ね、例えば水道、
はい、
いろんな必需品があるわけなんですけれども、
はい、
じゃあ電気ってどうやったら自分で作れるの、
音、
うんうん、水ってどうやったら出るの、え、井戸って自分で掘れるのそういうね、
井戸掘り名人らしいですからね、佐野さんね、
はい、そういう生活をワクワククリエイトさせる方法、
は
い、ロケットストーブで熱源を作る、いろんな知恵があります、はい、いろんな手仕事でワクワクする生活を作っていける、はい、そんな話をワクワク盛りだくさんで話していただきたいと思います、
はい、
こちらでもアメリカンクレーの土塗りの、はい体験はできる、はい、ということなんですね。
これはあのワクワク祭り自体はね11時から夜の7時までということで伺ってるんですけれども、はい、このお話し会とかは時間はまだ決まってない感じなんですかね。
お話し会の時間ですね、
はい、
はまた随時それぞれのホームページでお願いしたいと思います。
ホームページまたはあのあのホームページで紹介させていただいて、
はい、
いただこうと思います、はい、
そんな形でね、
はい、
この秋から本格的に村づくりの野望が具現化していく
という ね、 いというね
形になっていくわけなんですけれどもね、
はい、楽しみですね。
そうです、うちのパパもやっと念願の炭焼き親父になるということでね
ちょっといろんな人巻き込みながらね、
そうですよ、
ハッピーの渦に巻き込みながらあのまあ、邁進しているわけですけれども、
ね、はい、で、私たちが住んでいる大津市の、はい北部地域、もともと滋賀町というところだったんですが、
はい、
その滋賀町は、山も近い、
はい、
琵琶湖も近い、
はい、
ということで駅も近い、
はい、
町の人が軽い気持ちで行ったり来たりできるということと、そしてこの土地に憧れて、住んでくださった町から来てくれた人々、
うんうん、
その人たちは、まあ、もちろんねここに骨を埋めるつもりで家も建てるってらっしゃるんですけれども、はい、みんなが集まって話し合えるコミュニティっていうような形で ね、 日帰りで楽しめるような村づくりという形でね、
うんうん、
やっていければいいなと思うので、
はい、
みんなが気軽に来られて、
はい、
気軽に楽しめるような場所にできればなと思います。
そうですね、
はい、
うん、もう本当にちょっとね毎日ねこういう話ばっかり私たちしてるわけですよ。
そうです、
もう本当に秋もせずにね、
はい、
いろんな話をしながらですね、あのでもまあ話だけじゃないですよ、こうやって着々とね、
はい、
あの一個一個形にしつつあってですね、もうなんかこのワクワクをもうみんなに分けたくてしょうがないっていう感じですよね。
そうですよ、はい、まあとりあえず来てもらって、
とりあえず遊びに来ていただいて、
遊びに来てもらって、はい、バーベキューでもして、
はい、
バーベキューしながら外でね、外でバーベキューしたら電気もいらんやん、
はい、
外で昼間にバーベキューをやって、
はい、
みんなでいろいろこんなんしたいなあんなんしたいなしゃべって、
はい、
そのまま泊まってその次の日から仕事やそういう手法や
そしてその仕事がねまた楽しいというね。
そうです、
はい、そういう循環を各地で私たちもちょっと種をまいて行こうと思っています、
は
い、
きっと体を動かす中で、
はい、
あ私実はこんなことが得意やったんや
とか、
あ僕こんなんを楽しいって感じる人間やったんやとかね、
うんうんうん、
そういう新たな扉が開かれるかもしれません。
はい、このね音声だけのマイクの前で眉毛をピクピク動かしながら語っているあきらちゃんでございますけれども、
ね、はい、鼻があんなもピク
うん、じゃあ今日はね、
はい、
最後にね私たちのお友達でもある、
はい、
たゆたさん今ね、はい、まあ、震災の後に関東から長野の方に移りましたけれども、彼らもね、旅をしながら音楽を音を届けている素敵なアーティストたちなんですけれどもね、
はい、
彼女たちの曲の中から、はい、味噌スープという今日の話題にぴったりな一曲をお届けしながら、
体温アップ、調子力アップ
お別れしたいと思います。はい、ではお聴きください。たゆたさん、味噌スープ。
あなたの落とす場所を